では、ヨハネ第一、ヨハネの手紙の第一を開いてください。で、2章ですね。今日は2章です。2章の19節から21節ですね。読みますね。2章の19節から21節です。よろしいですか？彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし仲間であったなら、私たちのもとに留まっていたでしょう。しかし出て行ったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためだったのです。あなた方は、には、聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。私がこのように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからです。また偽りはすべて真理から出ていないからです。とあります。はい。ですね。今、ヨハネ第一の2章の19節から21節までを読みました。ヨハネの第一の2章の19節から21節までを読みましたけれども、今日ですね、ここはですね、この続きだったんですね。前回本当は18節のみでね、本当は続きなので、その後もやっていけばよかったんですけれども、何せ非常に多くのことを、反キリストについてのことをですね、お話をさせていただきたかったので、18節のみにしました。18節にこう書いてあります。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方に聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であるとわかります。と、このように幼子たちと呼びかけているところから始まりました。信仰を持って間もない人たちにも今が終わりの時なのだということを知ってもらいたいということですね。私たちの多くがですね、クリスチャンになったばかりの時にどれほど今が終わりの時っていうふうに聞いていたかっていうとですね、これ本当に少ないと思うんですよ。でもですね、人たちの教えのその中心的なところにあるこの終わりの時なんだっていうのは、どの人もこの教えていた内容であるわけなんですね。そして反キリストの現れ、反キリストが来るということについても聖書で一貫して教えている内容なんだということを見てきましたですね。主が来られる前に、キリストが来られる前に偽物が来て世界を惑わすということをですね、この私たちは見てきました。そして、多くの人が惑わされていく、この不法の秘密と、この第二テサロニケの2章にありましたけれども、今もその不法の秘密が働いているんだということですね。そして最後のところで、今や多くの反キリストが現れていますと、今や多くの反キリストが現れています。で、実際の反キリストというのは一人の人物なんですけれども、その反キリストの霊と言ったらいいでしょうかね。それが、この働いていて、今働いて、不法の秘密として働いていて、で、それに、の流れにいる、まあ、偽教師たちが、この異端を教える者たちが、このはびこっているというですね、まあ、そういう内容になっているわけです。で、その続きが、この19節になって、彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのですと言っているんですね。中から出て行ったというふうに書いていますね、ヨハネが。で、教会の仲間であったのに、そこから出て行ったということで、なんか外にいる、なんか異端であるとか変な宗教とか教えとかではなくて、私たちのど真ん中にいながらにして、そこから出ていくっていうことが現実に起こるんだよということを人たちは何度となく話しているわけなんですね。 で、イエス様がその手本ではなくて、なんていうの、洗礼というか、そういうことがあるんだよっていうことを教えておられた。なぜかと言ったら、イエス様が夜通しお祈りをされて、そして選ばれた12人の中に裏切る者、もうその清められてない者、その、何ですかね、仲間から外れていく者、出ていく者がいたわけですね。誰ですか？イスカリオテのユダですよね。でイエス様はかなり前の時点で、その実際のことが裏切りが起こるかなり前の時点でも、交渉外の半ばあたりですかね、その時からもう言われていて、カペナウムで教えておられた時にですね、弟子たちが多くつまずいて、それでいなくなってしまったけれども、あなた方も、去っていくのかって言ったら、いや私はあなたからね離れることはできないってペテロが言った時に、イエスもこう言ったんですね。6章の70節でヨハネの、私があなた方12人を選んだではありませんか、しかしあなた方のうちの一人は悪魔ですと、こう言ったんですね。でもうその時からおっしゃっておられたわけなんですよね。そしてその直前になるに至るまでですね、弟子たち、他の弟子たちは彼が裏切るということを考えだにしてなかったですよ。覚えてますか？で、彼は財務係だったので、まあ、横領してたんですけどね、実際猫ばばしてたんですけども、そのことも知らずですね、財務係の人って、信頼される人じゃないとできないじゃないですか。ですね。で、そういう人に選ばれてるわけですから、イエス様によって選ばれてるわけですから、最後の夜の食事においてもですね、彼らは分からなかった。でもしかし、その時に途中で出て行ったんですよね。で、出て行って、で、それで、捕らえる者たちと一緒に来て、イエス様に接吻をした。その時にですね、ようやく裏切ると分かったわけであって、本当に分からなかったんですよね。本当に分からなかった。自分たちの中にいるところから出ていくということなんですね。で、しばしば私質問を受けるんですよ。じゃあユダってどういうふうに思ってたんでしょうねっていう質問、または偽教師とかですね、その偽予言をする人、変なことを言う人って一体どういうふうに思ってるんでしょうか、なんでそんなことができるんでしょうかっていうことをよく聞かれますね。で、私は動機については具体的に分かりません。ユダが一体何なのかっていうのはあくまでも推測、その想像するにしかできないわけです。するしかできないんですよね。けれども特徴というのは、この書いてありまして、もともとですね、私たちの仲間ではなかったってここにヨハネが言ってるように、もうイエス様に属しているように見かけは見えるんだけど、もともと属していないという、その後で化けの皮が剥がれるっていうことなんですね。ユダの手紙にこう書いてあります。19節に、この人たちは分裂を引き起こす生まれつきのままの人間で御霊を持っていませんと。御霊を持っていないんですよ。生まれつきのままなんですよ。けれどもこのキリスト者の間で、もう最もらしいことを言って、その中でも力を得ていくほどの、それだけある。けれどもそのままでいることはできないよと。その聖霊のおられるところでは必ずメッキが剥がれるというか、化けの皮が剥がれるっていうふうになるんだよということなんですよね。で、これがね、人たちが何度となく警告しているんです。手紙を見るとですね、このヨハネのみならず、パウロもペテロもですね、同じことを話してるんです。例えばローマの16章、ちょっと開いてみましょうか。ローマ人への手紙の16章、2017の新改訳の2017ですと、16章はですね、323ページだけども後半なので324ページですね、16章の17節からですね、お読みします。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは、私たちの主、キリストにではなく、自分の欲望に仕えているのです。 彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しています。あなた方の従順は皆の耳に届いています。ですから私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのはあなた方が善には悟く、悪には疎くあることです。で、平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいますと。で、このようにして、今まで教わったことを学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちがいると、そういう人たちは警戒しなさいと、遠ざかりなさいってこう言ってるんですね。で、キリストイエスに習っているのではなくて自分の欲望に仕えているということを言っています。つまり、ここではやはりさっき言ったこの御霊を持っていないですね、救われてないんですよですね。けれども滑らかな言葉、へつらいの言葉を使うので純朴な人たちを騙しているって言ってるんですね。だ、先ほどの幼子たちというふうに、この使徒ヨハネが言っていたのとつながると思うんですけれども、その、この純朴な人たちを、騙すわけなんです。で、そこで善には悟く、悪には疎くなりなさいっていう、パウロは、助言をしています。どういうことかって言ったら、その良いこと、つまり正しいこと、真理ですね。これまで教わっていること、ね、キリストについてのこと、で、これらについては熱心になってよく知っていきなさい。けれども悪については、彼らのそういう闇の部分っていうか、そういうことについては知らないでおきなさいというね。まあ、ある程度は知る必要なんだけども、深入りしては絶対にいけないよと。サタンを踏みつけるんだよ、あなた方自身が。つまり、キリストが来られて、サタンに勝利するから、神が裁いてくださるから、だからあなた方は遠ざかっていなさいと、これが言ってるわけですね。で、だからこの分裂とかつまずきって言ってますけど、教会の中で起こるんですよ。そしてペテロが第二の手紙で2章の1節ですけれども、こう言ってますね。もうローマ終わりますが、ペテロの第二の2章の1節で、しかし御霊の中に偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むようになります。私たちを買い取ってくださった主さえも否定し、自分たちの身に速やかな滅びを招くのですということで、やはりあなた方の中から出てくると、イスラエルの共同体、イスラエルの民の中に偽預言者がいたのと同じように、あなた方教会の中からもこの偽教師が現れますということで、結局彼らが行うのは、私たちを買い取ってくださったイエス様ご自身を否定すると、速やかな滅びを招かせていくということで話しています。ですからヨハネが話し、ペテロも話し、そしてパウロも話しですね、このようにして一貫していて、私たちの中から現れるということですね。で、この大きな異端の団体としては、例えばエホバの証人がありますけれども、エホバの証人の創始者であるチャールズ・ラッセルという人は、長老派の教会の人だったんですね。で、普通の教会の人だったんですよ。で、それから、異端が始まっていくわけですけれども、だから、しばしば、この仲間から出ていくっていうことが起こってくると。いうことです。これ一個の教会でもそうだし、だから私たちの教会の中からっていうこともそうだし、そして教会の群れって言ってもいいですよね。で、私たちはカルバリーチャペルですけども、そのカルバリーチャペルの中から出てくるっていうこともあり得るんだっていうことなんですね。で、それがね、終わりの日に起こることなんだよっていうんですね。これをね、一言で言うと廃教と言います。廃教、背を向ける、今日教える、こう言ってますね。第二テサロニケの2章の3節で、どんな手段によって どんな手段によっても誰にも騙されてはいけません。まず廃教が起こり、不法のもの、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。まず廃教が起こる、その教会の中からイエス様を否定する動きが起こって、それから不法の人、反キリストが現れるんだよと、こう言っているわけなんです。 でですね、ヨハネは、これ第一ヨハネの手紙ね、戻りますよ。ヨハネはですね、もし若まであったなら、私たちのもとに留まっていたでしょうって言ってますね。彼らの、そのいわゆる反キリストと呼ばれているこの教師たちの教えていることは、まともに聞こえる、最もに聞こえる、正しいように聞こえるんですが、仲間からはず、と、仲間にとどまれないというところで、その教えというのは主のものでない偽りだということが明らかにされるということです。なぜでしょうか。第一ヨハネの一章の三節冒頭のところで、私たちの交わりとは、道地また御子イエスキリストとの交わりですと。だから今私があなた方に書いているのは、この私の交わりの中にいる、いる、ちょっと、ちゃんと引用した方がいいな。私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方にも私たちの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、道地また御子イエスキリストとの交わりだと。で、このように、言って、こういるわけで、つまりは、御父と御子との交わりというのは、神との交わり、神を知っているということは、私たちとの交わりって言っていて、つまり、互いの交わりがあってこその教えなんですね。なので、私は神を知っていると、これグノーシス主義の人ね、まあ、普通の時もそうじゃないですか。神を私は知っているという前提で、ここの教会は堕落してるとか、ここの教会は間違ってるとか、もう本当に間違ってたらね、その、出ていくべきですよ。自分から。で、私が変なこと言ったら、もう来なくていいです。もう日曜日から来なくていいです、今度の。ですね。今びっくりしました。そこだけ取ってね、あ、来なくていいんだって。そして、変なこと言ってたら、告げ口してていいです。告げ口。仲間の、サントさんとか、トラビスとかね、他の人に告げ口してください。いや、本当に変なこと言ってんだな。で判断してくれますから、お前何言ってんの帰れとかって言われると思う、こう言われるんだったらば、それは変なことじゃないんですよ、特にね。だけど本当に変なことを言ってるんだったらば、それしてもいいし、それか自分がもう次の日から来なくていいですよ。来なくていいです。だけれども、そうでなかったら、そうでなくて、私たちの交わりっていうか、その交わりがあって初めて神との交わりがあって、神との交わりがあるというならば、私たちとの交わりがある、この使徒の教えに基づいたですよ、があるという、そのがあるわけですね。で、それがない、今特にインターネットが普及して、個人主義っていうか、一人でも信仰を持つことができるというような空気がね、これ怖い空気、危険な空気なんですよ。ですね。で、私は神とつながっているけど、ここはもうおかしい教会だとか、あそこはこうやっておかしい教会、ここはおかしい教会だっつって、じゃあ、あなたの信仰どうなってんのよって。いや、あなたの信仰こそがおかしいでしょっていう話になってくるわけですよね。ですね。で、このようにして、この兄弟との交わりというものからを否定していくっていうことは、つまりは、もうすでにこの人たちは仲間、そもそもが仲間、つまり、神を知らないというか、キリストを信じているのではなくて、反キリストだということなんですね。そして、しかし出ていったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためだったって書いてます。はい、明らかにされるためだとありますけれども、この終わりの時というのは、隠れているものが、明らかにされていく時でもあります。神は必ず隠れているものを明らかにされます。イエス様はパリサイ派とサドカイ派の偽善をですね、パンダネと呼びました。彼らのパンダネに気をつけなさいと。少しのですね、イースト菌ですよね、パンダネっていうのはね、イースト菌をですね、この粉全体に、この少し入れたらですね、そしてこねたら、全体に広がるわけでしょ。それと同じように、この少しね、その偽りが入ったらですね、全体に影響が広がっていくということを表しているわけですね。 で、続けてイエス様はこう言われました。ルカの12章の2節ですが、覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですから、あなた方が暗闇で言ったことが、皆明るみに聞かれ、奥の部屋で耳に囁いたことが、屋上で言い広められるのです。ということで、この隠れているものが明らかにされるよっていうことをイエス様がおっしゃっておられる。で、天の御国の奥義の例えっていうのがマタイの13章になります。ほら、土、4つの種類の土から始まってですね。で、次の例えが、良い土地に、良い畑に、どっちだっけ？良い土地に、このちゃんと、種まきをするところから始まるんですが、敵が来てですね、夜のうちに、パパッとこうね、毒麦をまくんですよ。そしたらね、この毒麦が生えてきて、なんだこれ毒麦じゃないですかって言って主人にですね、抜きましょうかってこういうふうにね、聞いたら主人はそのままにしときなさいと。なぜならば、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれないと。良い麦も抜き取ってしまうかもしれないから、そのままにしておきなさいということなんです。で、これがですね、実は今、現在の教会のあり方、目に見える教会のあり方で、その毒麦もあるんですけども、それが完全に明らかにされていないような、その混然一体というか、その、どこにあるかがわからないようなですね、まあ、そういう状況ですから、もしどこかを切除するならば、良いものも切除してしまう可能性があるんですよね。だから第一コリントの4章で、早まった裁きをしてはならないっていうふうに聖書に書いてありますね。このパウロが言っていますよ。だけれどもですね、13章の30節で、収穫の時に、私は狩る者たちに、まず毒麦を集めて、焼くために束にし、麦の方を集めて私の蔵に納めなさいと。明らかにもうこれこそもう明らかだっていう時に主が来られて裁かれるんですが、良い麦は、御国の子らは、それは御国の中に入って輝くんだと。けれども、こう言ってますね。13章の39節から、毒麦を撒いた敵は悪魔であり、収穫は世の終わり、狩る者は御使いたちです。ですから、毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそのようになります。人の子は御使いたちを使わします。彼らはすべてのつまずきと不法を行う者たちを御国から取り集めて、火の燃える炉の中に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのですと言って、それさっき言ったこの収穫っていうのは、この火の中に投げ入れられるんだということをね、話している。このようにして、隠れていてわからないものが、終わりの日に、このイエス様が来られるときに、明らかにされるんだよということを言ってるんですね。で、これがね、私たちの教会の姿勢であるべきです。隠れているっていうことは結構多いんですね。わからないことが多いです。で、明らかなのもあるんだけども、わからないこともあるんです。で、これね、良い方ともそうなんです。良い働きをして、忠実に働いている人が、その人々には認められないっていうこともよく起こります。認められてるのもあるけど、認められてないっていうこともよく起こります。けれども、すべてが明らかになるよっていうことがね、言えるんですね。パウロがね、テモテにこう言ったんですよ。第一テモテの、5章の24節で、ある人たちの罪は裁きを受ける前から明らかですが、他の人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いも明らかですが、そうでない場合も隠れたままでいることはありませんとこう言うんですね。ということで、明らかにされるよってこう言ってんです。で、今ここまで話したのはですね、ヨハネが幼子のような信仰を持っている人たちに脅しているのではない。むしろ励ましているんです。次をご覧ください。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。ですね。大体にも皆真理を知っていますってこう言ってるんです。これね、グノーシス主義の人たちにとってはですね、もう、反駁ですね。どうしてかというと、グノーシスの人たちは、一部の人たちが持って、神に近い霊的なエリートたちがあって、その真理っていうのは隠されていてっていうふうに、そういうのを教えてたんですよ。でも皆が真理を知っているということなんです。なので、私がですね、非常に警戒する、黄色信号が、この心の中で、霊の中で、この光るっていうのはですね、こういう発言聞くときです。キリスト教会は、これこれのことは知らない。こう、批判するんですよ。見下すんですよ。 で、他の教会のことを過度に批判する。そして、ここの教会が、こそが、ま、本当の教えを垂れてるんだと。本当の教えを言ってると。で、こういう発言をしているのを見たならば、私は、黄色信号が、こうなって、で、赤信号になってる時っていうのは、ちょっともう来なくていいですっていう時ですけどね。なんでかって言ったらですね、真理っていうのはみんな知ってるんですよ。イエス様を信じた者たちは、この幼子はですね、道を知ったからですというふうにパウロっていうかヨハネが混ぜた。ヨハネがさっき、この2章の前半で言ってるじゃないですか。もう真理を知ってるんです。で、その真理というのは、この関係から来る真理ですね。交わりから来る真理です。さっきから見てるように。父を知っているってことです。小さな子がお父さん知ってるじゃないですか。ですね。小さな子がお父さん知ってますよね。他にどこで働いてるかとか何やってるかって知らないですよ。そういう話じゃなくて、お父さん知ってますよ。ですね。で、みんな知ってるんだと。で、聖なる方から注ぎの油を受けて、聖なる方と言ってます。聖なる方というのはもちろん神ですけれども、この方は被造物から隔絶していて、全くその被造物から影響を受けないで、汚れとか罪からも離れている方なわけです。で、この方が私たちを守ってくださっている。その偽りや惑わしが非常に多くなっている中でも、聖なる方がおられるよという、そういう信仰ですね。そして油を注いでいるっていうことね、油注ぎが、あるんだということが今ここで注ぎの油があるというふうに書いてますね。で、これ私たちは習慣がないのでなかなかわからない、見たことないでしょ油注ぎなんてね。適齢はね、見たことあるかもしれないけど、水を注ぐっていうのは見たことあるかもしれないけど、油はね、後で困っちゃうなっていう、なんかそういうイメージになっちゃうよね。油塗りはしますね。この油を塗ってって、長老たちの油を塗って祈ってもらうんですが、癒されるためですってありますから。それはやりますけれども、油注ぎというのは旧約聖書の祭司の制度の中で数多く出てくるんですよ。で、祭司たちが任命されるときに注ぐんですが、出エジプト記の40章の15節で、彼らが油注がれることは、彼らの世々にわたる祭司職のためであると。で、こうやって祭司である者たちが聖なる方から任命を受け、性別されて神のものだけになって、神に仕えるという、そういう守りっていうか、そうですね、それだけ、守りが与えられてるんですよ。で、立法を読みますと、今度は聖、この用具、祭具っていうんですか、食台とかですね、備えのパンの机とか、そういうもの全部ありますけども、それにも全部油を注ぐことが書かれてます。つまり、その全部にわたって神が隅々にまで、この神のものとなるために、性別されるために、清め分かたれるために、それに塗っていくということをやっていくんですね。このことによって、守られるわけなんです。ちょうど僕のイメージはですね、なんて言ったらいいかな、ちょっとね、サンスクリーンもそうだけどもね、サンスクリーンだとちょっとイメージがね、ちょっと弱すぎるね。だってどうせ、日焼けしちゃうじゃないですか、どんな協力でもね。だけれども、あれがいいですね。水中にスキューバダイビングで入っていくじゃないですか。で、そうだな、それも、でも、ちゃんと服着てね、全部着て。あれがいいや、防護服。原発事故でさ、防護服で、この前僕映画でほら、福島フィフティ見ちゃったからさ、なんかちょっと今こう、はっきりしてるんだけど、ね、ここちゃんとさ、そうシール、ガムテープもあってさ、こう、中に入ってこないようにね。防護服あるじゃないですか。で、その防護服を着ることによって、いろんなところに行くことはできるけれども、その目に見えない放射線の被害からは、守られるわけですよね。それと似ていて、このコーティングするみたいなイメージですよね。この神が世にいるんだけど、世から分かれてるっていうか、ですね。で、物理的に離れるっていうことではない。私、世にいるんですよ。皆さんも世にあって仕事をしてるんですよ。現場にいるんですよ。しかし、 世のものではないんです。それが清められている、そして油が注がれているということで、これ聖霊を表しているんですね。パオロがコリントの人たちに、この話しています。手紙が、第一の手紙あります。あ、次回ね、コリントの宣教を見ますけれども、18章かな、使徒の働きのですね。よかったらね、第一コリント、第二コリントありますから、時間のある方は読んで、あの一部だけでも読んでみるといいかもしれませんが、もう乱れ切った町になったんです。でそれで淫乱であるとか、あのあれですね、あの偶像礼拝であるとか、盗むとか、酒に溺れるとか、奪い取るものとか、でそういった肉の行いをしていたら神の国に入れないとパウロ言ってるんですが、けれども6章の11節で、第一コリント、あなた方のうちのある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。御霊によって現れて聖なるものとされて、そして義と認められたんですよ。素晴らしいですね。でこの御霊によって真理をみんな知ってると、真理を知るんです。御霊って真理の霊だから。イエス様が弟子たちに言われました。ヨハネの16章の13節に、その方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなくて聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます、ということで、御霊によって真理に導かれて真理を知ってるんですね。でコリントの人たちに対しては第一コリントの2章の12節で、私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。それについて語るのに私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊のことを説明するのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり理解することはできないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだ。だから生まれながらの人間は判断ができない、わからない、愚かなものの、この見える。しかし、御霊のことは御霊によって判断する。つまり、この神の言葉ですね。のこと、イエス様のことですね。これは御霊によって判断するよってこう言ってて、真理によって、もう私は真理、御霊によって真理を知ってるわけですから、油注ぎがあって、それでイエス様を知ることができるんだと、こう言っているんですね。なので、知るという言葉。もうずっとこれ学んでますですね。知識的に、いわゆる知識、理性っていうか知性っていうか、それで知っている知っていないという世界ではなくて、御霊によって私たちが神をアバ父と呼ぶ、親密なつながりにある真理なんですね。でそれは私たちの思いを超えたところの互いの交わりの中でこれが存在していて、そこから離れるっていうことは真実な知識を持ってそもそもいないということになるんです。相手はその知識を言ってきますよ。それがなければ救われないっていうか、それによって神に近づくことができるというか、そういう話をしてくるわけですけれども、そうではないと。それでさらに信者たちを励まします。21節で、私がこのように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからです。また、偽りはすべて真理から出ていないからですと。ですね。このように書いてきたのはってもう何度も話してるでしょう。ね、これ目的を書いてるんですけども、真理を知らないからじゃないんですよ。知っているから書いてるんだって言うんですね。だったら来なくていいじゃんってじゃないですね。励ましてるんですよ。あなたはもう知ってるんだよって励まして、逆に言うと知らないんじゃないのかなっていう不安があるんですよ。知らないんじゃないかなっていう、この不確定なものがあるんですよ。だから知ってるんだよもうすでにって言って励ましてるんですよ。そのために書いてるんだって。ペテロも似てるようなことを言ってて、第二の手紙で、すでに知ってるけれども、思い起こして奮い立たせるためなんだって言ってるんですね。 第2ペテロの1章の12節に、ですからあなた方がこれのことをすでに知り、与えられた真理に固く立っているとはいえ、私はあなた方にそれをいつも思い起こさせるつもりです。それを思い起こさせて、あなた方を奮い立たせることを、私は地上の幕屋にいる限りなすべきことだと思ってます。ということで、思い起こす。そうですね、私たちは生産式によって私の血を覚えるためなんだと、私の肉をね、私を覚えるためなんだって言ってですね、これ肉だと覚える、思い起こすということによってこの奮い立たせるためなんだとこう言っているわけなんです。で、私個人牧者として皆さんに強く感じていることをね、伝えたいことっていうのはこれいつもある。それはね、皆さんが真理もうすでに知ってるよってことです。真理知ってますよって、聖霊によってすでに知ってるんです。そして御言葉による知識を 得ていくっていうことはですね、この聖霊の油注ぎによる確認行為で、すでに知っていることによって信仰が培われていくんですね。すでに知っているイエス様のことが信仰の目によって明らかにされていくんですね。これが何も知らないからっていう劣等感というか不安というか、そこにはね、あたかも救われているの、救われているのに、あたかも救われていないかのようにね、自分を見なしちゃって、それで改めて救われなきゃいけないみたいな。で、そういうようなふうに思ってても、そうじゃないんだよと。真理を与えておられて、それで、その中で養われていくんだ。精霊によって養われ、精霊が教えてくださるんだ。ということなんです。で、ね、最後にね、ここを読みたいと思います。エペソの4章の14節、15節をね、読みたいと思いますけれども、パウロもここのヨハネと同じことを、まあ、全然違う言葉で言って、若干違う言葉で言ってます。こうして、私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もて遊ばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長をするのですということで、悪巧みや人を欺く悪賢い策略からのどんな教えの風にもね、吹き回されたりすることない、もてあそばれたりすることないようにすると。むしろ愛を持って真理を語るですね。で、あらゆる点において頭なるキリストに向かって成長をするんだよってことです。で、このことにあって初めてですね、私たちはキリストの体、キリストの教会を形成しているんだということになりますですね。今日はここまでにします。ね、次回ね、あと2節ずつね、本当に毎週やってるので、じっくりとできますね。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、あなたが私たちに真理を御霊によって教えてくださり、そして交わりの中で、この真理を本当に知ることができるようにしてくださっていることを感謝いたします。そして主よ、ここから離れてっていうよりも、自分で何かこう独りよがりのこの考えを持って、そして離れていくときに、その離れていくということがもう、こう自分がこのなんていうか反キリストの霊というか、この違うものに振り回されているっていうか、こう取られていってるっていうことを本当に私たち自分で思うことができますように。で、本当に交わりの中に、主よ、あなたがおられて、そして、それによって自分が正されて、清められて、あなたの御心に近づくことができることを信じます。神様、どうぞ、私の交わりを守っていてください。で、もし間違った道を歩んでたらどうか、教え導いてくださいますように、戒めてくださいますようにお願いいたします。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りを下げ出します。アーメン。アーメン。